先週読んでいた本の中にですね、このようなことが書いてありました。私たちは心の中にこの、いろんな自分の、こだわりのようなものを持っていて、サタンはですね、悪魔はそれらを指さして、それはあなたの力を持ってはもちろんのこと、神様の力をもってしてもどうにもできないものなんだ、神様の力をもってしてもどうにもならないものなんだと思い込ませようとしているのだというふうに書いてありました。それはサタンの悪魔の騙しの手口だ。本当は神様の方が大きな方であるのに、その問題の方が大きいように思い込ませているんだ。で、こだわりであるとか、過去の傷であるとか、自分自身のどうしようもなく逃げられない習慣であるとか、弱さであるとか、そのようなものはもう神様よりも大きな存在なんだと私たちは思い込まされているのだというふうに書いてありました。そしてこのように、宣言しなさいというふうに言われて、その本には書いてあったんですが、神様は神様よりも大きな、神様より力強いものはこの世には何一つ存在しないのだ。そのように宣言しなさい。そうですよね。この神様よりも大きなものが存在するならば、神様ももはや神様ではなくなってしまうわけで、神様でないものを、神様を神様でないものにしてしまうことになってしまうので、本当に神様よりも大きなもの、神様より力強いものはこの世には存在しないんだと。神様より大きなもの、力強いものはこの世に何一つ存在しないのだと。皆さん信じますか？それを本当に信じて歩んでいらっしゃいますか？そのように歩ませていただきたいと思いました。一言お祈りいたしましょう。愛する天皇お父様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちはあなたを礼拝するために集まってまいりました。しかしながら、私たちが礼拝する方は、本当に何よりも大きな方で何よりも強い方だと私たちは本気で信じてきたでしょうか。私たちの心に悪魔がささやきかけ、それはもう神様の力を持ってもどうにもできないんだぞと、神様のコントロールを超えてるんだと思い込まされ、騙されていなかったでしょうか。神様、本当にあなたの御力をもう一度信頼いたします。あなたの最善を信頼いたします。神様、あなたの力をもってしてもどうにもできないものはこの世には何一つ存在しないことを信じます。すべてがあなたの御手の中にあることを信頼いたします。神様、どうか私たちの礼拝を本当の礼拝とならしめてくださいまして、私たちがあなたの前にひざまつき、私たちがあなたの前にひれ伏し、あなたの素晴らしさを拝していくことができますようにお願いをいたします。私たちが歩んでいく人生の中で、私たちの思い通りにならないことは、私たちのイメージするこの最善の世界にそぐわないことは、私たちの歩んでいく中たくさんあります。神様、そんな中であなたを見失ってしまうことがないように、あなたの大きさを信頼して歩んでいくものとならしめてくださいますようにお願いいたします。今日もあの宗像のぞみちゃんのために癒しを望みます。癒しを祈ります。そののぞみちゃんのこの患部さえも、あなたの手に負えないものでないことを私たちは知っています。信頼いたします。主よ、どうかあなたが御手を触れてくださって、そのやめるところに御手を置いて癒してくださいますようにお願いを申し上げます。神様、のぞみちゃんの心にあなたの平安を与えてください。あなたが共にいてくださることを示してください。お母様の上に泉姉妹を助けてください。お父様の新助さんをあなたがその信仰を守ってください、導いてください、信仰を養ってください。神様、またあの光ちゃんの上にも神様守りがありますようにお願いを申し上げます。 神様、他にも弱さを覚えていらっしゃいますお一人お一人、あなたが生き巡り、あなたの御手を持って癒してくださいますようにお願いをいたします。神様、今日も私たちがこのザヨン教会で礼拝できることを感謝いたします。どうかザヨン教会に豊かな祝福を満たしてください。私たちの会場のためにもあなたの御手を持って導いてくださいますようにお願いをいたします。神様、今日は母の日です。私たちに母という存在を与えてくださったこと、あなたの愛の中にあることを本当に感謝をいたします。神様、どうか私たちがあなたの御手をその中に見ていくことができますように、また本当に母に感謝しながら歩んでいくものとならしめてくださいますようにお願いをいたします。神様、今日も全世界で持たれております主イエス・キリストの皆による礼拝を祝福してください。今日もこのサイクロンの被害の中で苦しんでいますミャンマーの人々、神様、軍政の中で本当に私たちの感覚からするとどうしてと思うようなことがたくさんあります。どうか主よ、あなたがそこにも触れてくださって、あなたがそこの人々に御手を差し伸べてくださいますように、私たちにできることは何かないのでしょうか。主を示してくださいますようにお願いをいたします。神様、このニュージャージーの礼拝においてもあなたの素晴らしいお名前が高らかに褒めたたえられますように、私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りを申し上げます。アメン。今日は司会の方が読んでくださいました使徒行伝の2章の1節から21節を通して聖霊による力という題で説教させていただきたいと思いますが、今日は母の日であります。私、今日の説教は母の日のにちなんだというペンテコステにちなんだ説教をさせていただきたいと思いますが、母の日、本当に一人一人、お一人お一人のお母様との関係、いろいろだと思いますね。多くの方々もお母様を天に送られた方々もたくさんいらっしゃるかもしれませんが、多くの方々は、お母さんに感謝すべきこと、生きているお母さんであれ、天に送られたお母さんであれ、感謝すべきことがたくさんあると思います。いつもいつもあまりそれを伝えることはできないでおられる方も多いでありましょうから、このような時を利用させていただくのは、大切なことだなというふうに思いますね。また、人によってはお母親ということを聞くと心に痛みを感じるという方々もいらっしゃるかもしれない。本当につらかった、寂しかった、痛かった、悲しかった、そういう痛みを覚えながら母の日を迎えられる方もいらっしゃるかもしれませんが、イザヤ書の49章15節、今日は、教会学校の方ではイザヤ書の49章が適所になっておりますけれども、イザヤ書の49章の15節には、お母さんたちは子供のことを忘れることはないでしょう、でももしもそういうことがあったとしても私はあなたを忘れない、私を捨てたり忘れたりすることは決してないから、そのように神様がおっしゃった、そのことを今日はこの覚えたいと思いますね。本当に母の愛を超える愛を神様が与えてくださっていること、本当に主の癒しがあることをお祈りしたいと思いますし、たとえそういうような痛みを覚えるこの家庭に、この家庭会議の中に歩まれたとしても、神様はそこの中に何かあなたの人生に意図を持っていらっしゃるんだということを経験していただきたい、味わっていただきたいと思うのであります。さて、今日はペンテコステでありますが、ペンテコステとは、今日司会の方に読んでいただきましたこの2章の1節からのところにありますように、使徒行伝の2章の1節からのところにありますように、祈っていた弟子たちが聖霊たちのところに聖霊様が下って、教会が誕生した、教会の誕生日であります。この日から聖霊様はいつもいつもそれ以前とは違うレベルで教会にいつもいつも今も働いていらっしゃる。本当に今も目には見えませんけれども、聖霊様は確かにここにもおいでくださって教会の中で働いていてくださる。今日はこの聖霊様が私たちにどんなことをしてくださるのか、そのことを第一にお話したいと思うのであります。そして私たちはもう聖霊様が与えられた時代に来ているのでありますけれども、ならば、いや、もうほっといてもいつでも聖霊様働いてくださってますから、そうなんですけれども、
けれどもまたそれとともに私たちは聖霊様を求め続けることが大切なんだ。聖霊様ご自身を求め続けましょうということをお話したいと思うのであります。ですから今日はこの2つのポイントでお話をしたいと思いますが、第一が聖霊様は何をしてくださるのか。聖霊様の力というふうに先ほどお話しましたけど、聖霊様はその力を持ってどんなことをしてくださるのか。2番目が聖霊様を求めようということであります。第一に聖霊様がしてくださること、聖霊様は私たちにどんなことをしてくださるのか。まあですね、例えば国語の問題で今日読んだこの2章、また2章の後半まで読んでいただきますと、そのペテロのメッセージが最後まであって、ペテロが語った後に人々はどんな反応をしたか、そういうことも2章の後半には出てくるわけでありますが、この聖霊が下って教会、何が神様は起こっ、聖霊様は何をしてくださったのか、それを一つ一つ挙げていくならば、それは弟子たちが勇気を与えられたとかですね、弟子たちは神様の素晴らしい御業を褒めたたえるものとされたとか、またそれをいろんな国の言葉で、本当に不思議な奇跡が起こって、いろんな国の言葉で、人々の魂の届く言葉で、人々に分かる言葉で、他の国から来た人々さえも分かる言葉で語られた。そしてたくさんの人々が導かれた、救われた、たくさんの人々が罪の悔い改めに導かれた。そういうことができると思います。そういうことを一つ一つ言うならばですね、まあ、最初はこの風が吹いてきて、まあ、風が吹いてきて、風が吹いたような音がして、この炎のようなものが人々一人の上に本当に見える形で現れて、そして人々がいろんな言葉で語り出したというふうに書いてありますが、まあそういうこともこの現象面ではどんなことが起こったかということが言えるかもしれません。 でも今日はですね、それらのことをひっくるめて、全部ひっくるめて、本質的な部分において何が起こったか、それを一つの見方として提示したいと思うのでありますが、それは弟子たちの中に何が起こったのか。それは自分の夢を追っていた弟子たちが、自分の夢を追っていた弟子たちがキリストの証人とされたということであります。弟子たちはイエスと共に3年間この神職を共にして一緒に歩んできました。いろいろなイエスの教えを学んで、イエスの人格に触れました。イエスの愛を経験しました。人々に対するイエスの愛も見てきました。イエスが私は人々のために命を捨てるのだと言われたことも聞いていました。そしてイエスの十字架を経験して、また復活のイエスにもお会いしました。でもそれでもまだイエス様とこんなにいろんな歩みをしてきたし、十字架も経験したし、復活のイエス様にお会いしたのでありますけれども、それでもまだ弟子たちは自分の夢にこだわって、自分の夢を追っていたのであります。一章の六節、使徒行伝の一章の六節を、ちょっと読んでみたいと思いますが、このように書いてありますね。さて弟子たちが一緒に集まったとき、イエスに問うて言った。主よ、イスラエルのために国を復興なさるのはこの時なのですか。彼らはまだイスラエルの復興、イスラエルが支配されていたローマ帝国から解放されるのを期待していた。イエス様、イスラエルのために国を復興なさるのは今ですか。今じゃないですか。イエス様、行きましょう。イエスが復活された時に、ああいよいよこれからイエス様、あなたが王様になってくださるんですね、私たちは解放されるんですね、そのように思ったのでありました。私たち、自由を謳歌している私たちにはなかなかピンとこない言葉でことでありますけれども、本当にこの他の国から支配されて、何週間か前には読みましたけれども、この神様に犠牲を捧げに行ったところが、そこでこの総督ピラトに殺されてしまって、 この犠牲、神様に礼拝を捧げるために犠牲として生贄として持ってきた動物の血と、その殺された血が、人々の血がこの混ぜ合わされたという、本当に血生臭い悲しい出来事が起こったというのが、あのルカによる福音書には出てきますね。本当にこの他の国から支配される屈辱、他の国から支配される悲しみを嫌というほど経験していたユダヤの人々でありました。本当にこの解放を待ち望んでいた彼ら、夢を持っていたのであります。夢を追って自分たちのあれがやりたい、これを実現するんだ、熱いものに燃えて、さあイエス様これからですかと、イエス様を、イエス様これからですねと盛り上げようと一生懸命になっていたわけであります。それに対してイエス様は全く違ったことを考えていらっしゃいました。イエス様が救い主であるキリストであるというのは全く違ったレベルでのことでありました。イエス様は最後の晩餐の席で、私が去った後に聖霊を送るよ、聖霊は私のことを証しして、私のことを指し示して、私のことが分かるようにして、私に栄光を与えてくれるんだよと言われました。聖霊様の働きは、イエス様が主として崇められる、イエス様が崇められる、イエス様の素晴らしさが褒めたたえられるための働きだったのであります。そのペテロはこのペンテコステの日にですね、あいつらは朝っぱらから酒でも飲んでるんじゃないの、あんなもう盛り上がっちゃってなんか酒でも飲んでんじゃないの、そんなことを言われた非難の中で、まさかそんなことがあるわけない、違う、これは聖霊様の働きなんだよ、そのように言っただけではなくて、そう、これは聖霊様の働きなんですよというふうに、この言った後にこのイエス様の証しをするんですね。でペテロは、あなたも聖霊様を受けるとこんなハッピーになるんですよ、こんな幸せになるんですよ、こんな盛り上がるんですよ、こんなこの生き生きと生きられるんですよ、そういうことを言うのではなくて、それだけを言うのではなくて、イエス様のことを証ししたんです。あなたも聖霊様を求めなさい、聖霊様を認めたらこんな幸せですよっていうことを言っただけじゃなくて、いや、それ以上にもっと大切な何かというと、イエス様のことを証した。イエス様が復活されて今も生きておられる主キリストなんだと、私たちはこの証人なんだと、この方こそ主なんだ、王なんだ、キリストなんだと言ったのであります。そのために私たちは救われたんだというふうに言ったのであります。この2章の36節、あのペテロの説教の結論でありますが、それは何かというと、だからイスラエルの前科はこのことをしかと知っておくがよい、あなた方が十字架につけたこのイエスを神は主またキリストとしてお立てになったのだ、この方こそ主だ、キリストだ、この方こそ王だ。弟子たちは夢を追ってました。自分の夢を実現する方としてイエスに期待していました。でもこの聖霊様が下った時に、弟子たちはこの方こそあなたの主です、キリストです、あなたの王ですというふうに証しをしたのです。皆さん、これはですね、私たちの信仰にとって本当に大切なことですね。この信仰の肝と言ったらいいんでしょうか。自分が神様になっているのか、イエスを主として歩んでいるのか、自分の夢の実現のために神様を、教会を利用してしようとしているのか、それとも私たちがしもべになって主に仕えているのか。皆さん、先ほどお話したように、神様は強い方で大きい方で、何でも不可能なことはない、神様には何でもおできになります。皆さん、それ信じていますか。信じていますか。神様は何でもできになるって信じていますか。でもそれは信じていたとしても、それをその神様の力、神様の全能、神様の何でもできる神様の力、すべてよりもすべてを超えて力強い神様、でもその神様を召使いとして神様を見てないですか。 それとも王様として神様を見ていますか。私たちは意外と気がつかないうちに自分が神様になってしまいやすい。自分が心の王座を占めて、自分がこれをしたいから神様助けてください、自分の幸せはこれだから神様与えてください。私たち神様を神様として、イエス様を私たちの主として歩んでいこうじゃありませんか。聖霊様が下った時に何が起こったか。聖霊様が下った時に、イエス様は私たちの王国を回復してくださるんですね。自分の夢をイエス様に託していたこの弟子たちが、自分の夢じゃなくて、イエス様、あなたが、イエス様が私の主です、神です、そのように神様に従う者と、しもべと、このイエスの証人とならせていただこうじゃありませんか。聖霊様はそのことをしてくださる。そしてその中で何が起こっていくのか、自分の罪が分かって、自分の十字架、このイエス様の十字架の恵みの大きさが分かっていくときに、本当にそのことが私たちの中に受肉していく。聖霊様が働くときに、イエス様おっしゃいました、聖霊様が働くときに罪のことが分かるようになるよ、そして救いのことが分かるようになるよ。まあ教会ではそう知られてるからね、私も罪人なんでしょうね、でもそれほどでも私結構いい方だと思いますけど、やっぱり罪人なんでしょうね、罪人といえば罪人だし、それを認めないと洗礼授けてもらえないし、ね、やっぱり教会やっぱりみんな罪人だって言ってますし、やっぱり罪人なんですよという程度で、私たちの自分の罪ということが分かっていると、この分からない世界ですね、その程度だと分からない世界です。私も分かりませんでした。私自身の経験です。本当に分かりませんでした。ああこんなに自分は自分のことを神様としやすい存在なんだな、分からなかった。でも聖霊様によって、ここでも人々は心を刺されたって書いてありますね、37節のところで、人々は心を刺されたって書いてありますが、聖霊様によって罪が示されて、自分の問題としてそのことが分かって、そして十字架の大きさ、素晴らしさ、神様の大きさ、本当にどれほど大きな愛で私たちが愛されていることなのか、あなた方が神の子と呼ばれるためにどれほど大きな愛を賜ったことか、よく考えてみなさいと、ヨハネは第一ヨハネの3章で言っていますけれども、本当にこの神様の愛の大きさが分かるときに、この方を王として歩んでいくことができるのであります。私たちにその豊かさを経験させてくださるのであります。聖霊様は何をしてくださるでしょうか。私たちを作り変え、自分の夢を追うものから、イエス様を王として、キリストの証人として歩むようなとさせてくださるのであります。2番目に、この聖霊様を求めましょうという話をしたいと思いますが、私たちはできるだけ早く、またできるだけ手っ取り早く、結果が欲しいものであります。結果が欲しい。できるだけ早く結果が欲しいものであります。ですから結果の方に注目して、結果があればいいと思ってしまいやすいものであります。今日のこの聖書箇所で言うならば、一生懸命伝道して3000人の人々が救われたと書いてありますね。神様のことを語ったら3000人の人々が救われた。素晴らしいですね。そういう結果が欲しい。生き生きと神様のことを明かした。素晴らしいですね。その結果が欲しい。ですから、時々私たちは聖霊様が与えられることよりも伝道することを求める。ああそうだ、もう伝道しなきゃ、聖霊様を求めることよりも伝道することも大切になっちゃう。聖霊様が与えられることよりも生き生きと神様を明かししよう、そのことを思うわけであります。聖霊様よりもビジョンを語り合って、夢を分かち合って、喜びに満たされて進もうと、そっちの方に、このああそれが大切なんだと、聖霊様よりもそっちの方を求めてしまう。でも それは聖霊様が与えられた結果なんです。聖霊様は弟子たちが祈っている中で与えられた。神聖霊を来てください、神様聖霊様約束してくださいましてね、与えてください、祈っている中で与えたものであります。結果だけを求めて、その結果を導き出した聖霊様の力をいただかなければ、聖霊様ご自身をいただかなければ、どこかで疲れ果てて、どこかで燃え尽きてしまうでありましょう。榎本康郎先生がご本の中で証しをされていらっしゃいますが、ある時ですね、教会の幼稚園に新しい子供が入ってきました。そのお母さんがですね、ご主人のことで苦労なさっていらっしゃった。先生聞いてください、話がその途中からですね、お姑さんのことで、いや、うちの主人が問題なのは、あのお母さんが悪いんですよ。お姑さんのことで、また問題に悩んでいた。もう先生に一生懸命話す。うちの主人の話聞いてくる。ひどい。うちの、あの主人のお母さん、もうあのお母さんが問題だから、うちの主人はあんなになっちゃったんですよ。まあ、そうやって話を、先生もですね、まあ大変だなと思いながら聞いていらっしゃったそうでありますが、最後にですね、その方がですね、もう全部いろんなことをたくさん話された後、でも先生、私の方に何か悪いとこありますか？何もないでしょ？私の方に何か悪いことあると思います？聞いたそうですね。そしたらですね、聞かれたもんですから、先生、答えようと思ってですね、そうですね、そんなご主人やお母さんを許さないことでしょうかね、って。そしたらですね、その人スイッチが入っちゃう。でですね、だからもう私はキリスト教とか教会とか嫌いなんですよ。すぐ許せ許せ。大体そんな簡単に許せるもんじゃありませんよ。言葉では許すなんて言ってね、心では許せない。顔ではニコニコ、心ではブツブツ。偽善者じゃありませんか。先生はそんな簡単に許せるんですか。どんなことをされても、何をされても、どんなひどい目にあっても許せるって言うんですか。幕仕立てたそうでありますね。それで先生ですね、そうだなって思った。そうですね、本当にあなたの言われる通りですね。人間誰しも人を許すことはできませんな。私もなんか人に言われるとすぐ腹が立つ。それで許さなきゃいけない、許すべきだと思うんですが、それと一緒にどんな仕返しをしてやろうか、どうしたらギュッと言わせることができるかと必死に考えている自分をどうにもできないことがしょっちゅうあるんですわ。私もあなたの立場に立たされると許せないでしょうね。でも私たちにできないっていうことと、それが悪いかどうかということは別の問題じゃないでしょうか。そう話したらですね、その方はコロッと態度が変わった。あなたみたいな牧師さんは初めてだ。そんな許せないなんて言っちゃう牧師さんは初めてだ。ぜひこれからも教会に行かせてください。どういうことがどう転ぶか分からないなと思いますけれども、これから教会に来させてほしいとその方言い始まる。それからですね、その方はその言葉通りですね、一生懸命教会に来られたそうであります。来られている中でですね、やっぱり神様の力を本当に味わっていく中で一つの決心をされました。お姑さんのところに頭を下げに行く、仲直りをしに行く、そのように決心をされた。自分にはその力がないけれども、神様が助けてくださると信じて、私は先生祈ってもらいたいと思います、先生祈ってください、そういうふうに言ってきた。そう言われてですね、この先生、榎本先生ですね、はい、そうですかと言わなかった。こう言われた。あなたが、もうあなたね、あなたが頭を下げても、相手はますます高飛車になっているかもしれませんよ。謝ってきた。分かればいいんだ。この親不孝者め。と 言われるかもしれませんよ。それでも大丈夫ですか？それでもやりますか？どうしますか？いやー、心を入れ替えてやろうと思ってるんだけど、やっぱりダメでしょうかね、先生。いや、ダメだって言ってるわけじゃないよ。でもね、あなたにもできると思う。でも、そのためには、もっともっと神様の愛が分かんなきゃダメだ。イエス様の愛がじーんと心の自分の体に感じるほどにならないと。自分の体全体で神様の愛、イエス様の愛をじーんと感じるほどにならないとダメだよ。もっともっと聖書を読んで教会に出席して信仰の養いを受けることが大切だよ。神様はきっと最善の時に最善のことをしてくださるから。そのようにおっしゃったそうであります。まあ、5本の中にはですね、その後もその方は一生懸命教会を集って、そして本当に作り変えられていって、実際に主はそのような時を与えてくださった。神様が助けてくださって、お母さんのところに仲直りしに行ってお母さんも、お前がそんなに言うなら、その中でですね、一生懸命神様の話もしたそうでありますが、お前がそんなに言うなら私も教会行こうかねって言ってくれた。私たちはすぐ結果が欲しい。できるだけ早く結果が見たい。許すことができる。そして、まあ、願わくばそのお母さんも、教会に私も行っていこう、見ようかねって言ってくれることを、そういう結果、早く欲しいんです。手っ取り早く欲しいんです。でも、それは聖霊様が働いてくださった結果なんです。その聖霊様抜きにやろうとすると、それはさっきのご婦人の最初の言葉のように、顔でニコニコ、心でブツブツってことになってしまうんですよ。聖霊様、ご自身を求めることです。結果ではなく、聖霊様を求めることです。私たち人間同士の関係だってそうじゃないですか。あなたの存在が必要なんではなくて、あなたの出してくる結果が欲しいんですよ。そんなことを言われたらどうですか、皆さん。あなたの存在が必要じゃありません。あなたの出してくれる結果が必要なんです。あなたが必要なんじゃなくて、あなたが持ってきてくれる、持って帰ってくれるお金だけでいいとか。あなたが必要なんじゃなくて、あなたがしてくれる、この洗濯と掃除と料理だって、それだけでいい。そんなことを言ってたら、もうそんなこと言われたら知るかと思いますよね。バカやろと思いますよね。私たちは神様にそんな失礼なことを言ってないでしょうか。あなたは聖霊様が欲しいんじゃなくて、聖霊様の結果が欲しい。聖霊様ご自身を求めようじゃありませんか。ただ、結果は後でついてくればそれでいい。聖霊様あなたと共に歩みたい。求めようじゃありません。弟子たちも求めました。求めて祈って、そして時が満ちて、祈りが満ちて、聖霊様が与えられました。私たちも祈っていきましょう。祈って求めましょう。これは19世紀のスコットランドで主に用いられたアンドリュー・ボナーという人の言葉でありますけれども、神様はご自分の民が祈り以外には望みがないというところまで追い込まれるのを願っていらっしゃる。ここにこそ教会の世に立ち向かう力がある。どうでしょうか。あなたの状態どうでしょうか。神はご自分の民が祈り以外には望みがないというところまで追い込まれるのを願っていらっしゃる。あなたの心はどうでしょうか。あなたの状態はどうでしょうか。教会の状態はどうでしょうか。もう祈りの以外に望みはない。祈り以外にもう私たちの望みは他にはない。というところに私たちは追い込まれているでしょうか。もしも追い込まれているならば、それは神様のチャンスであります。あなたはそこに追い込まれているでしょうか。神様はこの祈りという祈りが起こっていくといううねりの中にあなたも招いていらっしゃる。 あなたのことをも招いてらっしゃるこのチャンスにぜひ乗ろうじゃありませんか。聖霊様を求めようじゃありませんか。聖霊様の働きについて研究することもいいでありましょう。聖霊様のなさることについて聖書から学ぶことも大切でしょう。でもそれだけでは意味がありません。聖霊様ご自身を求めようじゃありませんか。誰かについて学ぶこともいいかもしれない。だけどその人について、その人をついて知るよりもその人と会って話をしたらもっとエキサイティングじゃないですか。聖霊様も聖霊様について学んだり研究したり、それも素晴らしいでしょう。でもそこで止まってないで、聖霊様を求めて聖霊様に語っていただきましょう。触れていただきましょう。御言葉をいただいて立ち上がりましょう。最後にルカによる福音書の第11章13節をご一緒に読みしたいと思います。ルカによる福音書の第11章13節であります。ここはですね、イエス様が求めなさい、公約教会の備え付きの聖書では106ページになりますが、求め続けなさいとおっしゃったところですね。求め続けなさい、探し続けなさい、門を叩き続けなさい、そうすれば与えられるでしょう。その求めをそうすれば与えられるであろうという、そういう有名な言葉での書いてあるところでありますが、11章13節、その求めなさい与えられるだろうとおっしゃった、その一番に求めるべきもの何だったか、13節に書いてありますが、このようにあなた方は悪いものであっても自分の子供に良い贈り物をすることを知っているとすれば、天の父はなおさら求めてくるものに聖霊を下さらないことがあろうか。求めなさい、そうすれば与えられるだろう。お言葉に従って求めることを今日もさせていただきましょう。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが私たちの神であることを、全能のこの世界を作られたあなたご自身が私たちの主であり王であってくださることをありがとうございます。神様、聖霊様を私たちにください。私たちを自分の夢を追い求める者からキリストの証人へと作り変える、その聖霊様をください。どうかこの教会に集っていらっしゃるお一人お一人のうちに聖霊様を注いでください。聖霊様によってあなたの前にへり下り、聖霊様によって罪が示され、聖霊様によってイエス様とが分かり、聖霊様によってあなたの使命に生かされていく、そのような歩みをさせてくださいますように。聖霊様ご自身を私たちに与えてください。結果を第一に求めるのではない、聖霊様ご自身を求め、聖霊様と共に歩ませてくださいますようにお願いを申し上げます。イエス様のお名前によってお祈りを。